おはようございます。先週私たちはヨシュアとイスラエルの族長たちがギブオンたちに騙されて盟約を結んだことをそこまで見ました。ヨシュアと族長たちはギブオン人が遠いところから来たように変装して盟約を結んでくださいと話したとき、それを神様に尋ねることなく、まあ、自分たちの考えのままで、まあ、迷惑を結びました。しかしそれは彼らの大きなミス、過ちだったんですね。神様はカナンの地に住んでいる七部族を、まあ、みんな殺しなさい、聖絶しなさいと命じられたからです。だから彼らは神様の命令に不順した、そういうような結果になりました。イスラエルは大きなことに対しては神様に祈ります。また神様に全てのことを頼っていきますけれども、小さなことについては自分たちの知恵で行おうとしています。これは私たちもそうかもしれませんですね。大きな問題があると神様に祈ります。しかし小さな問題と思われるとき、それはまあ、自分の力でも経験でも知恵でもできると思ってそういうようにすることがたまにあります。それで結果としてイスラエルはどうなりましたか。相手の、初めての戦いで惨敗したところですね。最初の相手の最初の戦いで負けたということ、そのようにギブオン人たちが盟約を結ぼうとした時も彼らは神様に祈ることをしなかった、自分たちの思いまま、まあ、その盟約を結んだということを先週は私は見ました。ヨシュアとイスラエルの民たちは、こういうような2度のこの失敗を、大きな失敗を通して神様を頼らなければならない、自分のことではなく完全に神様に頼っていかなければならないということを学んだんですね。今日の事件も10章で大きな事件がありましたけれども、それも神様に頼ってから勝利が与えられた、そのことなんです。今日の1節2節を見ると何と書いてありますか。エルサレムの王アドニチャーデクは、まあ、ヨシュアがエリコとアイを倒して、またギブオン人たちもイスラエルと盟約を結んだことを聞いて非常に恐れたと書いてあります。アドニチャーデクはこんなに恐れたのは理由があります。ギブオンというそのところは聖書に書いてあるように王国の都の一つのように大きな町であり、愛よりも大きくて、その人たちはみんな有志だったと書いてあります。そのギブオンの住民たちが、イスラエルと和を交じたと。降伏したということです。イスラエルの御宝になった、待ってしまったと。だから、このエルサレムの王、の立場で考えてみると、これは大変なことになります。自分たちも、こういうように、まあ、滅ぼされる。それが、まあ、直前だと感じるからです。先週、地図を見ました。エルサレムとギブオンは、もう、およそ、8キロしか離れてない。結構、目標近いところになっているから、もうすぐイスラエルによって、侵略化されると思ったということです。当時のカナンではですね、一つの王が治める統一された王国ではなく、それぞれの部族が一つの地域と町を、まあ、支配し、また別々の王を置いて治めていた部族国家の形をとっているんです。イスラエルがカナンを征服することを見ると、ここにあります。この史跡を見るとまずカナンの中央部からここから、まあ、戦略す、あの、戦 洗礼をするということを聖書を見ることができるんですけれども、このヨルダン川を渡ってこのギルガルに行って陣を取りました。そしてこのエリコを今エリコまで行ったんですね。次はアイとベテル、この地域まで行ってこれを倒した。その後はどこまで行ったんですか。一番上にシェケムというところまで行って、エバル山で神様に祭壇を築くことによって契約を更新したということなんです。それでその次はこのギルガルまでまた戻ってきたということなんです。しかしここで言うこのギルガルということは、このヨルダン川の近いところのギルガルのか、このシェケムの近いギルガルのか、まあ正確に私たちは分からないんです。しかし多くの学者たちが話すということは、多分このところだと思います。なぜここでここまで来る必要はないからですね。征服するためにここで今陣を取っている、その時旧所でギブオンの人たちがここから、まあですね、ここから来て、まあ盟約を結んだということ、そういうことなんですね。だからまた別の史上を見るとですね、今イスラエルがこの中央の部分を今まず占領しているんです。だから今聖書に出ているこのエルサレム、ヘブロン、またラキシュ、ヤルムト、またエグロンというその5つの部族はこの南の方に、カナンの南の方に今住んでいることができる。だからこのエルサレム、ヨシュアとイスラエルたちがこういう占領しているから、南から北まで行ってここの人たちと結ぶことができない、連合することができない。だから今南にあるこの5つの王たちが連合してイスラエルを攻撃しようとしたんです。それが今の10章の最初のところを意味しているんです。だから今、自分たちもエリコとアイのように、まあ、倒れるかもしれない、まあ、侵略されるかもしれない、そういうことで力を合わせて、まあ、自分たちをまず裏切ったこのこっちにあるギブオンを攻撃しようとしたんです。これは本当に、賢いことだと思いますね。なぜなるとイスラエルと攻撃しようとすると、このギブオンがハサミを落とすとどうなるんでしょうか。それが心配になるから、まず自分たちを裏切ったこのギブオン住民たちを攻撃しようとしたのが今のエルサレムの王の考え方です、ね、じゃあこれに対してギブオン人たちはどうしましたか。ヨシュアに人を使わして早く助けてほしいとこれを求めたんです、ね、ギブオンのこの要請を受けたヨシュアは、聖書を見るとすべての戦う民たちとすべての勇士たちと共にギルガルから登っていきましたと。ところがヨシュアとイスラエルにとってこの戦いはとても大きな戦いになります。なぜなら今までのエリコとアイとの戦いは一つの部族とイスラエルのが戦えたんです。このように5つの部族が連合している連合軍と戦うことではないから、ヨシュアにはまたイスラエルの民たちの心には少しの恐れがあったと思います。でもヨシュアの心をよく知っておられる神様がヨシュアに言われました。それが8節ですね。皆さん8節共に読んでみましょう。スクリーンでありますので大きい声で読んでみましょう。せーの。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。あなたの前に立ちはばかる者は彼らの中に一人としていない。アメン。本当に励まされる言葉です。このように神様は今心配しているかもしれないこうヨシュアに、イスラエルの民たちにこの励ましの言葉を話してくださいました。勝利を今約束してくださるということになります。 じゃあそれではどのようにイスラエルが勝利を得たのか、どのようにヨシュアは戦ったのか、まあこれから見たいと思いますけれども、9節10節見ると、今イスラエルがヨシュア、ギブオンの助けてください、その話を聞いてから、ヨドシギルガルから登っていったと書いてあります。それで途中で襲ったと書いてあります。イスラエルがこんなに早く上がってきて奇襲するということを思わなかったこの連合軍たちはどうしましたか？もう、聖書に書いてあるようにベテホロンを通ってアジャカとマケダに至るまで逃げたということがあります。逃げましたけれども、驚きことが起こりました。注意説を見ると、主が天から彼らの上に大きな雹をアガセに至るまで降らせられたと書いてあります。そういうことで、イスラエルの子らが剣で殺した者よりも、雹の石で死んだ者の方が多かったということです。それも、イスラエルには降らず、連合軍たちだけに降ってきたということになります。本当に不思議なことです。ハレルヤ。でも、このことは、もうこれが初めてではないですね。もうすでに40年前にもこれがありました。モーセ時代にもあったんです。イスラエルを送りなさいとその主の命令がありましたけれども、それを逆らったこのパラオに神様はどうなりましたか？エジプトの上に雹を降らせました。でも、イスラエルが住んでいたその古戦の地には氷が降らなかったと。また3日間真っ黒の闇がありましたけれども、その時もイスラエルの人たちが住んでいるどこには光がありました。だからこれは神様の奇跡と。だから私たちの立場で見るとこれは本当に不思議なことで奇跡ですけども、神様はもう普通にこのことを通してイスラエルと共にしているということを表してくださったということであります。ハレルヤ。私が彼らをあなたの手に渡したと、神様約束のことをこれを通して今確認してくださるということになります。神様約束されたことを自ら守っていく神様だから、ハレルヤ。それをその奇跡を起こしてくださったということになります。しかし、驚くべきことはまたあります。これで終わりではありません。12節、14節を見ると、まるでこの戦いでの一番ハイライトになりますね。ヨシュアの祈りと、それに対する神様の答えのことです。もう一度、少し長いんですけども、12節から14節のところを共に読んでみましょう。まあ、スクリーンもありますし、聖書を見ても構いません。大きい声で、一緒に読んでみましょう。せーの。主が渡されたその日、ヨシアは主に語り、イスラエルの見ている前でいた。太陽を希望の上で動くな。月をアヤロンの谷で。民がその敵に復讐するまで太陽は動かず、月はとどまってや。これはヤッシャルの書に確かに記されている。太陽は天の中間にとどまって丸一ほど急いで沈むことはなかった。主が人の声を聞き入れられたこのような日は前にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦われたからである。アメン。今イスラエルが敵を追いかけているんですけれども、もう日が暮れるようになっているんです。もうそういうような時間になったということでしょう。日が暮れたら、まあ戦うこと続けることができないんですね。見えないから。もしそうすれば、まあ敵も、夜に身を隠して夜に身を隠して再び力を合わせて反撃する可能性もあります。だからこれを心配したこのヨシュアは悩んだと思います。最後まで追いついているか、まあやめるか、そうなんです。その時今、ヨシュアは敵を、まあ、全部 神滅するさせるために一つの祈りをしたということです。これは太陽に対して命令しました。何と言いましたか？太陽に動くなということを命令したんです。皆さんこれ考えてみると、これどうやって太陽が空にそのまま止まることができるんでしょうか？それはできないところですね。ところがヨシュアは太陽だけではなく、月にも出ないように命令したんです。本当に驚くべき祈りということです。皆さん、たまにこの祈り聞かれたことあると思います。悪しき霊は退けという言葉。祈り。悪しき者は退け。主イエスの御名に命令するということを聞いたことがあると思いますけれども、ある人はこれは祈りではないという話の人たちもいるんです。とか今日の箇所も同じですね。太陽に命令する、月に命令しているんです。しかし、神様はどうなりますか？主が糸の声を聞き入れられたと今表現している。だから、神様が聞いてそれを答えてくださる。だからこれは、単純な命令ではなく、それも祈りであるということなんです。ハレルヤ。今、ヨシュアは神様に祈ったということです。太陽に命令しましたけれども、神様が答えてくださったからということです。また、このヨシュアのこの命令は、どうなっているんです？どんな状況の中でいるんでしょうか？自分一人での独り言ではなく、イスラエルの見ている前で話したと書いてあります。みんなが見ている中で言ったということであります。この話、この祈り、この命令、一人では言えるかもしれませんけど、皆さんどうしますか？みんなの前で、人たちの前で、このように話すことができますか？皆さん。一人では十分できると思いますよ。密かに。なぜ？そのようにされなくても大丈夫だから。しかし、みんなの前で言ったんですけれども、その通りにならないとどうなりますか？恥を隠すようになると。だからそれが心配。だから自信あんまりない。どうです。例えば皆さん、私が今、ここで、この講壇に向かって、講壇を後ろに退け。こう、話したらどうなりますか？これ動くんでしょうか？動くかもしれないけど動かないかもしれないですね。動かないと、いやー、あの先生あんまり祈りの力ないね、と。こういうふうに思われるかもしれないから恥ずかしいと。それでみんなの場合でそれがあまりできない。そうなんです。独り言ではできるんですけども、しかしそれは大胆さではないということです。今、ヨシュアは神様に祈りましたけれども、みんなの前で、みんなが聞いているところで話した。大胆に宣布した、宣言したということになります。これは普通の人ではなかなかできないことになります。ヨシュアが今狂っているのか、そうではなく聖霊様に満たされているのか、どちらなんです。でも、人の国の民族を指導者として今戦っているヨシュアが狂ったとではないはずなんですね。すると、今はヨシュアは御霊に、神様の霊に満たされて、神様が聞いてくださることを信じて、大胆に宣言したことになります。ハレルヤ。つまり、聖霊に満たされて、今自分の限界を超えるごに祈りを今捧げていることなんです。これが皆さん信仰ということになります。信仰ということは自分の考え、自分の経験、自分のことを限界を超えること、それを信じること、それが信仰となります。神様はヨシュアの祈りを聞かれて、今、太陽がギブオンの上に止まるようにしてくださいました。聖書に書いてありますように、 人の祈りが聞かれて太陽が天の上にまあとどまっているということは前にも後にもなかったと書いてあります。これはなぜでしょう。自然の法則を逆らうことだからです。神様はこの天地を作られました。また天と地の中にある万物を全てのことを創造されました。アメン。太陽も月も神様が創造されました。それらに昼と夜を今司されたと聖書に書いてあります。太陽は昼、夜は夜、月は夜を司るように神様が命令したと。自然系には皆さん一定の法則があります。その法則に従って365日1年間もう永遠に正確にそれが動くようになります。少しでもそれがずれると大変なことになります。ところが今はヨシュアの祈りを聞いて神様はご自分が決められたこの自然の法則を破ってくださいました。なぜでしょうか。それはただイスラエルのためであると書いてあります。14節最後のところに書いてあるように主がイスラエルのために戦われたからであると書いてあります。イスラエルのために自然の法則まで破る、それが神様の心であることなんです。ハレルヤ。これはもう皆さん簡単なことではありません。本当に大きな事件です。これを通して、この事件を通して皆さん神様が今何をおっしゃっておられるんでしょうか。今私たちに何を教えてくださいということで、これをこのことを今聖書に残されたんでしょうか。ただ神様の力はすごいね、ヨシュアの祈りはすごい力があるね、それだけでしょうか。それではまず皆さん、私たちの存在の価値が確かに証明されたと私は思います。何の話でしょう。太陽よりも月よりも大事な存在が私と皆さんです。ハレルヤ。なぜで、昔の人たちは太陽と月をもう豪々しい存在として考えて、その前に使えたんです。エジプトの太陽的な神々が何でしょうか。太陽の神でしょう。太陽を偶像したんです。崇拝したんです。今もその太陽を、また月を、大きな木、また大きな岩、その前で祈る人たちがたくさんいます。豪豪の尊者だと思うから。しかしそのような太陽も今ヨシュアの命令によって止まりました。ハレルヤ。人の祈りによって豪豪尊者だと思われたその太陽が止まったということになります。いや、ヨシュアの祈りによって太陽が止まりましたね。つまり神、太陽よりもヨシュアの祈りの方が力があるということです。ハレルヤ。太陽に能力が、力があるのではなく、ヨシュアの祈りに。その話は皆さん一人一人祈りにもっと力があるということです。ハレルヤ。神様はこのことを私たちに教えてくださるということがあります。私たち自分がどんな存在なのかを今教えてくださるんです。太陽も本当に力あります。太陽なし、私たちは生きられることできない、生きることできないから。しかしその太陽も非常物なんです。私たちのために神様が作ってくださった非常物なんです。ハレルヤ。もちろんヨシュアの祈りの答えとして神様が止めさせてくださいましたけれども、 体よりも私たちの祈りに力があるということ、
皆さんの祈りに力があるということです。ハレルヤ。それを確信してください。確信持って私が祈るべきだ、祈るべきだと思います。
今神様はご自分の民のために自然の法則まで破って勝利を与えてくださったということになります。
アメン。イスラエルのために、私たちのために、神様の働きということになります。
だから皆さんは、一人一人は、私たち一人一人は、太陽よりも月よりも大切な存在です。アメン。
また太陽より月よりも明るく輝いている存在であることを皆さん信じてください。だから私たち皆さん、太陽の前で月の前で、まあ、使えるということは、崇拝するということは、本当に愚かなことになるとなります。だから皆さん、自分がどんな存在であるのかを日々確認することは、祈りを通してそれができます。祈りを通して自分がどんな存在であるのかが証明できるということです。神様は私たち祈りを聞かれて働かれる神様だからです。ハレルヤ。私たち祈りを今待っておられる神様です。
ヨシュアが太陽に対して命令したことは、ヨシュアの選択ですよ。もちろん神様が聖霊様によって感動されたから、それ宣言したと思いますけれども、しかし、いや、もしかして言葉通りにならないと、お互いがあったならばそれはできなかったと思います。しかし彼は神様の力を信じて、神様がやってくださることを信じて、まあ、大胆に宣言したということになります。ハレルヤ。ああ、私の祈りを聞いてくださるんだということになります。このことを経験すると、皆さんはどうなりますか。祈りたいとなります。すべてのことを祈りたいと思われると思います。経験がないから祈りができないと、経験がないから祈られないと、私は思うかもしれないです。自分の存在に対して、いや、私のようなものはあんまりね、と、そういうふうに思うかもしれない。しかし今、ヨシュアは、もともとこういうように大胆な性格を持ってヨシュアではありません。まあ、聖書を見ると本当に、そんな人と、まあ、距離が遠い人間です。でも主の前に立つ時には大胆に答えて、まあ、宣言することができる人になります。だから皆さん、私たちは神様がくださるその心があれば、私たちもそれに従って口を開けて表現する祈りが必要だと信じます。皆さん自分なりの、何でしょう、祈り課題を持っていると思います。ありますか、ないんですか。祈り課題を、祈る時間になると皆さん一番から順番で最後まで、まあ、祈ると思いますね。祈りが終わるとどうしますか。神様、私祈りますから、これ答えてくださいと、それで終わりとするかもしれない。まあ、それが一日のルーティンになるかもしれないですね。1番から10番まで、1番から5番まで、自分が書いたその通りに祈ること、それして、私祈り全部やった、そう思われるかもしれないけど、 しかし、もちろんそれも大事に、非常に重要なことなんですけれども、時には神様の感動によって、聖霊様の感動によって導かれる祈りがあります。自分が意図したことではないことを今祈っていることに気がついた時にはどうしますか。自分が持っている祈り課題表、それを一応下ろして、導かれる
導いてくださる通りに従って祈ること、それが本当に大事なことだと思います。自分のルーティンで1番から10番までそのままで祈らないと祈ったことではないと感じるんじゃなくて、聖霊に導かれる通りに祈るということも結構必要なんです。そんな時、もっとパワーがある、もっと今までのこと違うその奇跡ということが起こると信じます。私たちは自分の考えで、今自分がやった今までやったことをそこから離れること、外れるということを結構恐れているんです。しかし神様の働きは、聖霊様の働きはその通りにならないんです。急にこの話を伝えなさいとか、急にこの告知に行きなさいとか、急にあの人のために祈りなさいとか、そういうように教えてくださる時はあります。その時にはそれに従ってするしかないと。いや、それは私の考えと違うからダメですよじゃなくて、今ヨシュアはそのように宣言した、祈ったということです。だから私たちが神様を信じるということ、さっき申し上げたんですけども、信仰ということは私のレベルで、私の判断でやってみようということではありません。それを乗り越えるというものが信仰ということです。それが信仰生活ということです。私たちはそういう力が必要です。ハレルヤ。それを乗り越えようとする。皆さん、考えと祈りは違うんですよ。考えは自分の中から、今経験したことから何か絞り出して何か言うことが考えです。しかし祈りということは自分のことを超えて神様の聖霊様を満たされたことを通して祈るときがあります。それが祈りです。私たちの信仰のこのスペクトラム、まあ、幅を、スケールをもっと広げる必要があります。決められているそのことだけで動くのではなく、もともと神様、私の信仰のこのスケールをもっと広げてくださいとか、そういうのを祈る必要も結構あります。だから経験している、してなかったことを恐れるんじゃなくて、それを私たちは挑戦する、トライするということが必要です。もちろん、その中で失敗する時もあります。でも、大丈夫です。なぜでしょうか。もう元々私たちの人生は、失敗を通して経験することは私たちの人生だから。恥ずかしいと思うかもしれません。思われるかもしれません。でもそれも大丈夫です。そのことを通して私は成長するということだからです。どうせ失敗して経験することは私たちの人生ならば、信仰生活も同じく神様の働きを信じて、このヨシュアのように大胆に宣言することも祈ることも必要だと思います。ハレルヤ。そのことをやってみましょう。ハレルヤ。主が導いてくださることに従順してやってみましょう。その時大きな勝利が与えられるからです。2番目は、この戦争はイスラエルの戦争戦いではなく神様の戦いであることを今話してくださるんです。カナンの征服は今ヨシュアとイスラエルの民たちがするように見えますけれども、実は神様が自ら戦われる聖なる戦いであることなんです。アレルヤ。神様がなされることなんです。エジプトからイスラエルを導いてくださった時も、モーセの時代に、それも全てのことは神様がやってくださいました。モーセとアロンはそのまま伝えることだけです。結局神様の戦いであることなんです。ヨシュアとイスラエルというその民族を道具にして、ご自分の約束を自ら なされていらっしゃるということになります。これがカナン民族との戦いである。今日私たちも同じです。私たちもこの世の中で今、まあ、熾烈に、まあ、一生懸命に戦いながら生きていくと思いますけれども、特に目に見えないこの信仰を守るために、もう激しい日々の生活の中で霊的な戦いをしている人たちもたくさんいると思います。この戦いは自分一人での戦いではなく、神様が共に戦ってくださることを信じてほしいです。アメン。自分の一人での戦いではありません。周りに家族も兄弟も友達も信じる人がない、私のために祈ってくれる人が誰一人もいない、思われるかもしれないけど、神様ご自身、神様がご自分が私たちのために今共に戦ってくださるんです。ハレルヤ。それに皆さん勇気を持って主に頼って戦っていくこと、そのことを皆さん祈って、共に祈っていきましょう。希望の立場から考えてみましょう。生きるためにイスラエルと盟約を結びました。しかし逆に盟約を結んだことで今危機にさらされました。このような状況で多分このような人もいるかもしれないですよ。今よく問題なく暮らしているのに、暮らしていたのに、イスラエルと盟約を結んで余計に危機を招いたとして後悔したり、または文句を話したり人もいたかもしれないです。イスラエル関係なく、まあ今の通りに生活したら、この連合軍から攻撃されることもないし、平安に生きたかもしれないけど、なぜそうしたのかというように。しかし、その人もいたかもしれないけど、ギブオンの住民たちは、自分たちの決定を覆すことなく、イスラエルに助けを求めました。いや、イスラエルではなく、実は、イスラエルと共にされるその神様が助けてくださることを信じて、ヨシュアに助けてくださいと要請したと思います。なぜでしょうか？契約を結んだ時も神様の働きを聞いてから結んだからです。だから今危機があるんですけども、神様が助けてくださることを信じて、早く来て私を助けてくださいと、こういうように求めたんですね。もし皆さんの中にイエス様を信じれば物事がうまくいくと思っていたのに、逆にもっと難しくなったと思う方いらっしゃいますか？世の中でいくら豊かに暮らしても、皆さん先週も申し上げたように永遠の命を得ることができなければ、それが何の意味がありますか？たとえ今は死にそうな危機に見舞われても、困難に陥っているとしても、今日の言葉のように助けてくださる神様の恵みで結局は私たちが勝利できると信じます。アメン。結局は勝利できます。今希望のことを考えてみると、イスラエルと話したことで盟約を結びましたけれども、そのことで今回収のために、また主の祭壇のため、まあ薪を割る者、水を汲む者になりましたが、彼らもどうなりましたか？神様が覚えてくださる、それ面倒してくださる、守ってくださることになります。水を汲む者、薪を割る者になっているとしても、今神様は彼らを守ってくださるということです。 アドニシェデクの攻撃から今、助けてくださいというその切なるこの祈りを聞いてくださる神様がヨシュアを通して、まあ、救ってくださったということになります。だから皆さん、さっき申し上げたように、私たちは太陽よりも月よりも価値ある存在です。ハレルヤ。その存在を神様が私に見捨てられるのではありません。今は少し苦しいかもしれないけど、今は苦難の中にあるかもしれないけど、最後には結局は神様が勝利してくださることを信じましょう。アメン。まあそのことを今日話していると思います。話をまとめましょう。皆さん、神様の民ということは、約束されたことを誠実に成し遂げられる、生きておられる神様を頼らなければならないです。アメン。今も生きておられる神様を頼っていくことが神の民、神の子供です。私たちが神様を信じて従順していくとき、神様は私たちと共にしてくださって、また勝利を与えてくださるからです。自分の力、自分の知恵を頼ろうとする時は、今イスラエルが二度の失敗を経験したように、自分の力で自分の、まあ、経験で知恵で考えで何かしようとすると、もう必ず失敗です。しかし神様を信じると、少しの危機があるかもしれない。希望のように、まあ、少しの危機が訪れるかもしれないけど、彼らは最後まで神様を信じました。それで自分たちが決定したことを、まあ、繰り返すこともなく、覆することなく、主を信じて助けを求めました。それが祈りです。その祈りを聞いて、ヨシュアも神様に助けてくださいと、大胆に祈りました。太陽に対して宣言しました。普通の人間ではそうはできないでしょう。しかし彼は神様のことを信じて、聖霊に満たされて、聖霊の導きによって、まあ信仰を持って宣言したということになります。これが今日の私たちに教えてくださることだと信じます。皆さん、大胆に祈りを持って進んでいくとき、霊的な戦い、それを必ず勝利されると信じます。アメン。神様が共にしてくださること、それぞれで日々勝利する。この5月、またこの1ヶ月になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。